理科の時間。
理科っぽい見方をすると世の中がちょっと違って見えます。そんな話題を提供するそんな理科の時間 B、 今回は第125回です。お送りいたしますのは吉安と
香里と
和田です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今週はいろんなことがありまして、
いろんなことがありました、
は
い、
まずはゆいさんがソユーズで宇宙ステーションにちゃんと到着いたしました。
行きましたね。ちょっとハラハラしましたけど、
なんか早いですよね。
早いです。
朝方打ち上げ成功って言って、なんかお昼ぐらいに到着しましたみたいな。
ちょっとでも、ドッキングして宇宙ステーション内に移るときに、なんか予想外に時間はかかったみたいですね。
エアロック周りで、
うん、ね。
あとなんだっけ、太陽電池パネルが中途半端に開かなかったりとか。
うん、もうなんか気づいたら衝撃で開いてたってやつですね。
なんかね、衝撃の前に開いてたんじゃないかとかいろいろあるんですけど。
あ、そうなんですか。
うん、
まあ何にせよとりあえず予定通り、
はい、
って感じで。
ちょっとだけ1枚目というか、ゆいさんの宇宙セッションの中の写真が見ることができたんですが、
はい、
なんかね、丸顔になってた気がする。
ああ、
なんか宇宙兄弟の26巻も発売されたんですけど、
はい、
丸顔になるって書いてありました。
地上にいる時よりも血がこう上半身に行くんでしょ。
うんうん、ムーンフェイスっていうんですかね。
ねって書いてありました。まさにそれ
それなのじゃないかと思うんですよ。
へえ、すごい。
普通に前日からね、そんなに急に太んないと思うのです
ごいすごいすごい。ちょうど漫画とリアルタイムにつながりました。
冬までね、滞在するようなので、
うん、5ヶ月間ですよね。結構長いですよね。
今度宇宙ステーションが自分の頭で飛ぶときには、ゆいさんと声をかけていただければ
返事が来ますか。
気持ちが届くかもしれません。
もしかしたら時々無線で更新とかやってる人もいますもんね。
あ、そうみたいですよ。
できるの。
なんかね、地上と更新するタイミングがあって、アンテナ向けると直接話せるっていうのがあるみたいなんですよ。
へえ、すごい。
そうそう、どっかテレビで見た気がする。
へえ、まあちょうどそのタイミングに、タイミングよく話しかけて、タイミングよく返事ができる環境にあるっていう偶然が重ならなきゃ無理なんでしょうけど。
うん、ただ宇宙ステーションがいつどこ飛ぶかっていうのはある程度分かっていて、
うん、
あと一日の中でどの時間帯でこう、うん、話すかっていうのも多分決まってるんで、
うん、
うまくこう通るところ見つけるとできるんじゃないかと思いますよ。
うん、
で真上を通るときにはだいたい6分ぐらいいるのかな、見えるところに。
あ、視界を通過するまでにってことですか。
そうそうそう。で、一番最初は難しいかもしれないですけど、うん、3、4分の間は日本の上で無線が通じるようなところにいると思うので。
へえ、かっこいい、う
ん、そんなこともできるようです。
なかなか面白そう、ね、
うん、
感動しますんで、
うん、
あとはやぶさ2がこう目指しているというか、
うん、
まさに目的地なんですけど、
はい、
名前が 1999JU3 なんですが名前つけましょうキャンペーンやってます。キャンペーン、
あ、じゃあ、今までのような記号のような番号の名前ではなくて、愛称を募集中ってことですかね。
名前がつくらしいので。
それは正式に使うやつですか、それとも日本だけ
での愛称？いや、正式につく名前のはずです。だから、
すごいすごい。
応募するときに注意事項あるはずです。あんま長くしちゃいけないとか、そういうのがあって。
そう、結構細かい規定があるんですね。
へぇー。もしかしたら自分の名前が、つくかもしれないし、
自分の名前を応募する手もあるかもしれませんけど、
あれダメ
ダメみたいですよ。
いや、名前も大丈夫なんじゃないの。ただ選ばれない気はするけど、
うん、そうですそうです。
でもほらほら、何かを発見した奥さんが私の名前をっていう立候補もあり
ありだと思いますけど、
個人名になっちゃうとか宣伝用とかっていうのは線外になっちゃうそうです。
うん、宣伝はダメ。
でも、はい、偉人の名前だったらいいんでしょ、宣伝じゃなくて。
ああ、そうですね。
例えばね、うん。ということでですね、これは JAXA が募集してるのかな、今。
はい。JAXA のホームページに、 く載ってますんで。
うん。
え、締め切りは？
締め切りは8月31日まで、夏休みいっぱいって感じですかね。
じゃあ1ヶ月ぐらいですね。
そうですね。
ちょっと考えて送ってみましょう。
そうです。もしかしたらあなたが押した名前がつくかもしれない。そうすると、はやぶさ2が行くところって俺が名前つけたなんとかっていうところなんだぜって言えるという。
ねえ。かっこいい。
獅子孫孫残りますしね。
獅子孫孫。
うん、残るんじゃない。つつうらうら。知れ渡って獅子孫孫残るんじゃないですかね。
もう一回、もう一回。
え？つつうらうらと獅子孫孫ですか？
すごい。
そんなに難しくないですよ。
はい。
あ、そうそう。あと、台風の話、先週もしましたけど。
あ、
はい。
前回は台風11号が結構、四国とか。
から中国地方ですね。
ね。にかけて被害をもたらしたってお話をしましたが、今回は。
今回12号が、沖縄から九州の方通過してるんですが、
はい、
すごいカーブで、
そうそうそう、そうなんですよ。で、前回ちょっとだけ台風進路の話したんですけど、
はい、
もう一個大事なことを言うの忘れていて、
うん、
日本付近というかですね、偏西風っていうのがこう日本の上空というか、はい、もう少し、緯度が高いところかな、はい、に吹いています。
偏西風、
偏西風っていう西風が吹いてるんですけど、これがね、上空だととても速い西風が吹いていて、
うん、
台風がその偏西風のところに来るとその偏西風に乗って加速してこう西から東にビューンっていくっていうのがあります。
お、その、うん、ビューンって曲がる正体ですか？
そう、なので、うん、台風が南の海上でできて、
うん、
それは、だんだん北の方にこう進んでいくんですけれども、その時には太平洋高気圧のへりを回って、
うん、
北上して、勢いは海面の温度で決まって、うん、で、ある程度以上北に行くと偏西風に乗って西から東にビューンっていくという流れ、
うん、
で、その日本に近づくまでの間は太平洋高気圧の勢いだとかどこまでこう張り出してるかっていうので決まるっていうのが大体の流れで、うんうん、台風の進路はそんな感じで決まってくるんですね。結構人任せと、
うん、
なるほど、
うん、いうこと。あ、そうそう、台風12号といえばいっぺんなくなったんですよね。
そうそうそうそう、あの一時台風11号が発生した前後ってなんか3つぐらい台風あったんですよね。
ありました、
並んでた。
そうで、うわーって言ったけど、まあ、結局来たのは11号だけで他はなくなったと思って、で1回でも全部なくなりましたよね。11号消失して
9、10、11っていうのが盛り上がって、
うん、
で、11号が直撃して、
うん、
で11号が、消滅した時にそういえば12号来てたよねって言ったら、うん、12号あったっけみたいな話になって、
うん、
そうなんですよ。12号は、一度台風になったんですが台風をやめてしまって、でまた台風になってます。
復活するんですね、台風って。
なんかね、台風って、なんと言ったらいいんだろうな、南の海上でできたとても強い低気圧で、
はい、
最大風速が何メートルかな、秒速17メートル以上になると台風になります。
へー。あ、じゃあ17メートル以下だと同じようにぐるぐる回ってても台風とは呼ばない。
そう、熱帯低気圧とか。
おお。
あれ、中心の気圧とかって関係ないんですか？
風速だけ。
風速だけ？
うん。
へぇー。なんとかヘクトパスカル以下になったら台風とかじゃないんですね。
風速です。
へぇー。で、今回じゃあ台風12号は発生して、ある程度ブオンブオン回ってたのが途中でちょっと失速したわけですね。
そう、だから、ギリギリ台風だったやつが、
うん。
少し勢いが衰えて、
うん、
台風じゃなくなって熱帯低気圧になったんだけど、
うん、
またそれが熱帯低気圧が崩れる前にまた勢いを増して風速が速くなったのでまた台風になったと。
おお、
なんでそんなまた勢い増すんですかね。
やっぱり南の海上にあるとね、勢いは増しがちなんですが、最初の頃こうエンジンのかかりが遅かったんじゃないかと。
でフラフラしてたんだけど途中からやる気出して本気出しちゃった。
そうですね。
あんまりやる気出しすぎないでくれるといいんですけどね。
そうですね。なかなかね。まあ、ちょうど収録してる最中はまだ12号は日本のところには達してはいないんですけど、配信する頃にはもう通過
しちゃってますね。
抜けて日本海に抜けてる頃じゃないかと思います。
なるほど。じゃあもし直撃とかそういうことがあった場合には、ちょっと進路の方々にはお見舞い申し上げます。
そうですね。あまり被害がないことを祈っております。
うん、そうですね、
気をつけていただいて。
はい。
そう。台風ってね、太平洋というか、
うん、
太平洋のどっちかというと西側、日本とかアジアに近い側、
うんうん
うん、
と台風って言うんですよね。
うんうんうんうん、
でアメリカに上陸するやつはハリケーンって言うんですよね。
ああ、言いますね。
でインド洋とかあっちの方はサイクロンって言うんだよね。
おう、
そうそう、なんかね、うん、微妙に同じようなもんだけど呼び方が違うという。
あ、発生する場所ですかによって違う、うん、
エリアによって違う。
へえ、うん、3つ。
今日は7月の最終週の回なので、
はい、
本編の方では8月の天文現象の方をお伝えしたいと思います。
はい、はい、よろしくお願いします。
お願いします。
ということで、毎月恒例の翌月の天文現象の方を和田さんがまとめてきてくださったので、そちらの方を紹介していただきたいと思います。
はい、よろしくお願いします。
はい、8月になりますとだいぶ空が夏模様になってまいりまして、
うん、
天の川も見やすくなってきました。
なかなか都会では天の川見えないんですけどね。
そう、それが残念ですが、ぜひともこの夏休みの間、空の綺麗なところに行っていただいて。
そうですよね。あとね、ちょっとだけね、冬に比べると湿気が多いのか、少しぼんやりというか霞んでる感じもあるので。
そうですね。
どっかね、ちょっと乾いた日があったりするとより見やすいんじゃないかと思うし、空が暗いところに行って天の川とか見ていただけるといいんじゃないかななんて思います。
そうですね、
はい、
で天の川は見やすくなってきてるんですが、残念ながら惑星の方はですね、あんまり見応えがないと言いますか、見やすいものがなくなってきちゃってるんです。
なんか金星とね、木星がずっと、ここ1、2ヶ月
仲良く、は
い、いい感じだったんですが、だんだん見にくくなってきてるんですね。
そうなんです。もう水星も火星も木星も、もう太陽に近くに行ってしまいますので、
うん、
ほとんど見ることができません。
あららら、ら
わかりました。
で木星としばらく一緒にいた金星なんですが、これもですね、8月の中旬くらいまではやっぱり太陽に近くなってしまうので見えにくい状態です。
はい、
ただですね、月末になりますと、これまでは夕方西の空に見えていたのが、明け方東の空に見えるようになってきます。
あ、宵の明星だったのか、明けの明星として見えると。
はい、
はい、
で月末になるとまただいぶ明るくなってきまして、うん、マイナス 4.3 等星くらい、またギラギラと見えるようになります。
これはあれですよね、お日様が東の空から出る前に、
はい、
東の空から明るいのが昇ってきて、明るくなるとだんだん空が明るくなって消えていくっていう感じの見え方ですよね。
そうですね、
はい、
ですのでどれぐらい空が明るくなってもまだ見えるのかとか、そういうのも、まあ、見比べてみるというか観察してみると面白いかもしれません。
夏休みの宿題としていいかもしれませんが、早朝なので大変かもしれないです
そうでした、
はい、
それから土星ですが、土星はですね、はい、日没後、日が落ちた後、南西の空に見えてます。
おう、
で時間とともに沈んでいきまして、まあ、これも割と、まあ、夜遅くなっちゃうと沈んで見えなくなっちゃうかなっていう感じです。
でも皆さん見やすいですよね、日が沈んだ後に、ね、はい、南西で惑星っぽく見える星があるのであ
、そうですね、ただ土星は割と白っぽく見えるかな、色は。
惑星と恒星って微妙にこう、はい、瞬き方が違うように私には見えるんですよ、
はい、ほうほう、
あんまりね、惑星は瞬かない。
ああ、なるほど。
ペタッとしていて、恒星はちょっとキラキラしてる感じがするので、その辺でも見分けがつくかななんて思うんですけどね。私はね、なんか面積があるからかなと思って、天候源じゃなくて、とか思っているんですが、ぜひ、星座早見とかね、あとはウェブの情報とかで土星探してみてください。
そうですね、恒星と見比べてみるのも面白いですね。
はい。
で、土星の近くにですね、赤い星が見えてましたらば、それがおそらくサソリ座のアンタレスっていう星だと思います。
あ、夏っぽいですね、サソリ座出てると。
はい、サソリ座の方もね、いらっしゃるんじゃないかと思うんですが、
うん、
このアンタレスって本当に赤い星でして、あの赤い星っていうと惑星の中では火星というのがありますけれども。
あ、そうですね、
このアンタレスっていう言葉自体がですね、ギリシャ語で火星の対抗者、火星に対するものという意味なんだそうです。
おお。
ちょうどサソリ座の心臓の位置にありまして、でこの心臓を弓で狙っているのが、そのさらに東側、まあ、向かって左手側にある射手座になります。
うんうん。
ですので、この心臓を射手座は常に弓で狙ってるんですね。
これ、
はい、
星座の絵を見るとなんとなくわかるんですけど、はい、サソリ座はちょっとなんていうかな、星の並びからサソリがイメージしやすい形ですよね。
あ、そうですね。
射手座はちょっと何とも言えないですけど、サソリ座はその赤いアンタレスがあって、尻尾がこっちかなっていうのが分かると、なんとなくサソリの形が見えやすい星座だと思うので、はい、ぜひその星座の絵を想像すると分かりやすいものの一つかと思うので、うんうん、そんな感じでも見てみるといいんじゃないかと思います。
そうですね、うん、で惑星はこんな感じなんですが、
はい、
その他の天文現象は今月はビッグなのが一つありまして、これはもうお楽しみにしていただきたい。
お盆時期のあれですね。
そうです、毎年恒例のあれです。
はい。
じゃあまずは徐々に1日の方から行ってみたいと思います。
はい。
8月の1日から7日最初の1週間は国立天文台が公演してますスターウィークというのがありまして、でみんなで星空を見て宇宙に親しもうという1週間です。
はい。
で各地の天文台ですとか、そういったところでいろんなイベントがあると思いますので、観測会とかぜひとも参加してみてください。
夏はね、夏休みなのもあって、こう観望会、観察会、あとは星についての解説みたいなの結構多めで、
はい、
この、スターウィークのパターン と、お盆休みとかが二山、
うんうん、
盛んなところですね。
そうですね。これぜひともこの番組でも何回かお伝えしてますけども、本当にね、自分の目で見ていただきたい。
今回は多分土星が見頃なので、
はい、
土星の輪っかをね、肉眼で見るっていうのができるといいんじゃないかななんて思います。
本当にね、宝石みたいに綺麗ですからね。でスターウィークの最終日7日は下弦の月になります、はい、で翌日8日、8月8日立秋となります。もうここから秋なんですね、暦の上では。
出ました、暦の上ではってやつ
上等句になってますが、
はい
はい。そしてその数日後、12日から14日ぐらいがピークなんですが、毎年恒例ペルセウス座流星群という流れ星がとてもよく流れる時期になります。
お、
ただ12日から14日しか見られないっていうわけではありませんで、8月いっぱいくらいは流れ星多く見られますので、まあ、毎日のように見ていただいても大丈夫です。
結構暗いところというか、星空ん、夜の空が暗いところに行くと12日とか13日でも、はい、ちっちゃいのがたくさん流れたりしますよね。
そうですね、ピークの時には1時間に空の暗いところだと50個ぐらい流れることもあると思いますので、結構忙しく願い事を叶えてもらうことになります。
うん。
で今年はですね、そのピークの最終日14日が新月、月の光が全くない時になりますので、観測条件としては最高です。
あとはですね、お天気だけですね。
そうなんですね、晴れることを願っております。
そうですよね、まあ、はい、ペルセウス座流星群何日かあるので、
はい、
とりあえず12から、まあ、14、15ぐらいまでは、晴れてるかどうか確認して空を見てみてください。
はい、はい、これまた後でちょっとペルセウス座流星群については触れてみたいと思います。
はい。
そして16日、これはですね、日本の補給船コウノトリ5号機というのが種子島から打ち上げになります。
まあ、打ち上げ予定ですね。
あ、そうですね、まだ予定です。
うん。今
ISS にいろんな物資を届ける補給船ですね。
はい。今だと8月の16日の午前中、
午後10時1分の予定ですね。
午後ですか。
はい。
じゃあ、夜に、
はい、
種子島から。
そうなんです、夜の打ち上げです。
わかりました。
でこれはですね、JAXA のページからでも見られると思うんですが、いろんなところでライブ中継をしていますので、 インターネット上で見ることができます。
結構ね、ライブ中継もネット中継が高精細になってなかなか綺麗なんですよね。
綺麗ですよね。
まあ、夜の中継だとどれだけこうリアルか分かんないですけど、
うん、夜の打ち上げは久しぶりですかね。
そうなんじゃないかな、
はい、
そう、これ宇宙ステーションが、自分の上を通るのに大体合わせて打ち上げるんで、はい、こうあるタイミングを逃すと、はい、翌日とかっていう風になってくるんですよね。
あ、そうです、そうです。
台風が来てたりとか、雷があったりすると、じゃあ明日にしましょうかとかって言って、はい、1日2日ずれることもまあまああったりします。
そうですね、
はい
はい、続きまして、20日、この日は伝統的七夕、あるいは旧暦の七夕なんて言い方もしますが、昔の七夕になります。
うん、14日が新月だったので、
はい、
その日が旧暦の7月1日、
はい、
で数えていくと8月の20日が旧暦でいう7月7日で伝統的七夕と、
はい
はい、っていうことは、この前後で、上弦の月なわけですね。
そうですね、はい、
はい、
そして22日、こちらは空の出来事っていうわけではないんですが、国立天文台野辺山宇宙電波観測所というところが特別公開されます。
結構なんか漢字がたくさん並んでいる感じですね
そうですね、これ長野県にありまして、
はい、
直径45メートルのパラボラアンテナのあるところです。
私何回か行ったことありますよ。
あ、そうなんですか。僕横通ったことはあるんですけども、
うん、
横通っててもドーンと大きいパラボラアンテナ見えますね。
見えます。
どうですか、お近くで見られて。
あ、野辺山は、
はい、
すごく大きい45メーターのアンテナだけじゃなくて、
はい、
中くらいのやつがたくさん並んでいるのも結構圧巻なので、
は
い、
ええ
ーはい、一般公開この日じゃなくても中の見学だけはできますし、
はい、
この日に行くと、観測をしている現場とかまで、見えたりか、解説があったりするというのがあるので、もし余裕があれば、8月の22日、
はい、
そうじゃない方も近くまで行ったら寄って、見ていくのをお勧めします。
そうですね、この番組収録している当日、僕はJAXA 相模原キャンパスの見学に、一般公開の見学に行ってきたんですが、
うん、
やっぱりですね、こう自分の目でそういう観測機器とか研究してるところとかを見たりすると、こう気持ちが高まるって言いますかね、やっぱり盛り上がります。
金曜日一般公開ですか。
金どうなんですよね、はい、相模原の場合は。
なかなか厳しいですね。
でもね、ちびっこいっぱい来てましたよ。
夏休みだもん。
そうなんです
そう、普段だとね、公開している展示室みたいなところしか見られないんだけど、相模原のキャンパスも一般公開日だと管制室とかそういうところまで、解説の人がいたりとか、あと、
はい、
廊下に展示があって、聞くともうわけのわかんないことまで教えてくれたりするっていうのやってますからね。
そうなんですよ。
そう、なんか宇宙好きなんだろうなっていうのがすごく伝わってくるイベントですよね。
そうなんです。でこういうのをね、特に小学生とか中学生、もちろん高校生も実際に見たりすると、あ、こういう道って面白いなとか、宇宙のことを研究してみようって思えるんじゃないでしょうか。
うん、
また面白いところではですね、リポビタンデーが無料で配られてました。
あ、無料で、なぜ。
はい、はやぶさ、まあ、1号機というか初号機の制御の時にですね、管制室にリポビタンデーが差し入れされて、それがいろんなところで映ってたんですね。
たまたま？
それ
を、
そうなんです。
あれですね。差し入れっていうのは同僚が差し入れしたんですよね。
あ、同僚の差し入れなんですか。
大塚製薬が差し入れしてたわけではなくて、
うん、ええ、
最初は同僚が、遅くまでお疲れ様って言って差し入れをしていて、それが常用になってきちゃったんですよね。空き瓶とかがたくさん並ぶっていう。
それを見て大塚製薬さんがその後からちょこちょこくれたりしてるみたいなんですけども、
面白いですね。
今回もですね、JAXA 相模原キャンパスの中庭にそのブースがありまして、
うん、
人が何人か集まってくると、その係のお兄さんお姉さんが、じゃあ行きますよ、ファイトー、みんなで、いっぱーって言うと、もらえると。
本当に。
僕も行ってきました。
あ、もらいました。
いただきました。
おー、面白い。
JAXA のイベント、割とそういうのがもらえたりしますので、なかなか楽しいです。
うん、
はい、そして最後、月末30日には、 満月となります。
はい。で、夏休みの宿題で月の観察をするあなた。
はい。
月の観察を一通りするには一月かかります。
え？あ、そうだ。
ですよね。
そうです。
29.5 日分観察すると一周するので、もし月の観察を始めるんだったら早めに始めないと、8月入ってしばらくしてから始めちゃうと一周しないので。
そうだ。
気をつけてください。
宿題は計画的に。
はい。ね、もちろん満月だけの観察でもいいのかもしれないですが、満月になるのは30日なので。
あ、危ない。
気をつけましょう。
もうこの頃授業始まっちゃってるところもありますからね。
そうですね。寒い地域というか夏が短い地域だと、はい、もう始まっちゃってたりするので
気をつけましょう。
なんかネットで見つけました。
何を？
明日からよろうと40回言うと夏休みは終わります。
あ、明日明日と言うとねすぐに終わっちゃうんだよね。
怖い言葉だな。
中学生の時に後ろの黒板に明日明日で今日が来るって書いてありました。
もう中学生のことが遅れ切ったらプチって切っちゃうかもしれません。
夏休みエンジョイしてください。
エンジョイしてください。
エンジョイ。
はい。
さて、ですね、主な天文現象はこんなところなんですが、先ほど触れましたペルセウス座流星群、これについてですねちょっとお話ししてみたいと思うんですけども、
うん、
もし観測されるんでしたらば、夜ですね北の空カシオペア座が分かるとすぐ近くにペルセウス座っていうのが見つかります。
はい。
で、北極星を中心としてですね時計回りにカシオペア座のお隣にありますので、まあんまり明かり星ないのでピタッとこれだってわからないとしてもカシオペア座の時計回りにお隣あたりを見てると、あ、このあたりから飛ぶのかなっていうのがわかると思います。
一応見えるのはペルセウス座のそばだけではなくて、
はい、
そこから離れたところでも見えるんですよね。
そうですね、そこを中心にこう飛び出してくるというか放射線状に流星が見える感じです、う
ん、はい。
でペルセウス座流星群は結構派手でして、
うん、
明るい、早い、コンを残す、このコンっていうのは後って意味なんですけども、
うん、
流星がスーッと通った後にですね煙のようなものがしばらく見えてることがあるんですね、
うん、
これが残りやすい。
そうそうそう、飛行機雲じゃないけど、
は
い、
ええ、
うん、
なんか尾を引いたのが煙っぽく残ってもやもやもやもやってするのが見えたりします。
はい。でこれもペルセウス座流星群の特徴です。
結構、
はい、
こう AM ラジオとかを使って、
はい、
流れ星数える人もいらっしゃいますけどね。
え？
ああ、そうなんですよ。電波観測っていうやつですね。
電波観測っていうとなんか高尚ですけど、遠くで雷が落ちるとAM ラジオにガリガリっていうノイズが入るんですけど、それと同じように流れ星があるとこうラジオにノイズがちょちょっと入るっていうのがありまして、
うん、
そんなのを、参考にしても、あ、どこで流れたっていうのが見つかるかもしれないです。
でもノイズが出た時にはもう流れちゃってるから、ノイズが出たって言って空を見ても遅い、
うん、なので空をボケっと見てるんだけど、ノイズが出たのに自分の視界の中に、流れ星が見えなかったら、ちょっと横向くとか、あっち向くとかで探せるんじゃないか。
うん、なるほど。
うん、目に見えなくても、こう、流れてる暗い流星なんかもありますからね。
そう、見つかんないかもしれないんですけど。うん、
はい。でも、それでどれぐらい流れたかっていう数のカウントとかはできます。
はい。
うん。
で、こうやって、ね、流れ星をですね、数えましたらば、国立天文台の夏の夜、流れ星を数えよう2015。というサイトにアクセスして報告することができるんですね。
あ、流れたって、
はい、
何時から何時までに何個流れましたって報告なのかな。
はい、
流れたらはい流れましたって
そうです、ね、
じゃなくて、
はい、これ期間が決まってまして、ペルセウス座流星群に対して12日の夜から15日の朝の間に観測して、うん、国立天文台のサイトに報告するという形になります。
うん、
みんなが報告して、
あ、はい、
どこどこで、見た人はたくさん見られたんだなとかが分かったりするわけですかね。
そうですね、どれぐらいの数が出たかっていうのはやっぱり統計的に分析したりするそうなので、
うん、
たくさんの人からの報告を待ってらっしゃるそうです。
面白そう。
はい。で、先ほど吉田さんがおっしゃってた AM ラジオのノイズが入るようなんていうやつなんですけども、これをこう科学的にと言いますかきっちりやってらっしゃる方もいらっしゃいまして、
うん、
福井工業高等専門学校の前川さんっていう方がですね、24時間 FM 電波を出してるそうなんですね。
はい。
で、この電波っていうのも、やっぱり流星が流れると、こう上空で電波が反射されて、普段だったら聞こえない福井の電波が自分のところでも聞けたりするそうなので、これですね、アマチュア無線機は必要になるそうなんですが、もし知り合いの方とか、あるいはご自身でもちろん、アマチュア無線やってらっしゃるって方がいらっしゃいましたらば、53.75MHz っていう周波数に合わせてますと、普段はザーっていうノイズの中に、そうですね、ちょうど時報のポーンみたいな音が混じる時があるんですね。それが、福井から出てる電波を反射して自分のとこにも聞こえてきたっていう音だそうです。
50MHz 帯か。そうですか。私は持ってないな、無線機。
持ってない。
うち、実は父親がアマチュア無線機持ってまして。
あ、そうですか。
そうなんです。
ぜひ。
和田さんは？
報告も待ってますよ、和田さん。
僕、免許持ってないんです。
取れば？
聞くだけだったら免許なくても。
あ、そっか。
あ、そうなんですか。
はい。電波は出せないんですけどね。
あ、そうか、そうか。じゃあ、はい、やってみようかな。
私は 144MHz っていうのと 430MHz っていうのが出せる無線機を持ってますが、その 53.75 が入るのはないんだな。
吉田さんは免許持ってるんですか？
アマチュア無線の免許はあります。局面は執行中です。
え、
はい、っていう状況です今
は。
はい。
で、本格的にやるんならですね、パソコンとアマチュア無線機をつないで専用ソフトを立ち上げて観測するっていうことをやるんだそうなんですけども、まあ、ポーンって聞こえてくるだけでも、あ、今流れてるんだななんてこと分かりますし、もちろんそういうとことなしても難しいことを考えないで空見上げて、あ、光った綺麗だなっていうんでも僕はとってもいいんじゃないかなと思います。
はい。あと、天文現象というわけではないんですけれども、
はい。
夏はさっきもあった空が暗いところであれば天の川が見えたり、あとは天の川の、両側に夏の大三角っていう、まあ、ベガ、デネブ、あとアルタイルかな、
はい、
で、いう明るい星が見えたりするので、あれが夏の大三角だなっていう感じで、ぜひですね、夏の星座楽しんでいただけるといいんじゃないかなって思います。
はい、今月の天文現象こんなところになります。
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
では宛先など、告知の方、香里さんから。
そんない理科の時間 P では質問やご感想など皆様からのお便りをお待ちしています。メールアドレスは lika@0438.jp、 公式ウェブサイトそんない .com からでもメッセージを送りいただけます。ウェブサイトにはそんないプロジェクトの他の番組やブログがありますので、ぜひ覗いてみてください。ツイッターアカウントそんない P では理科の時間 B を含め、そんないプロジェクトの各番組の配信情報をつぶやいていますので、フォローよろしくお願いします。YouTube を使った番組の配信も行っています。YouTube でそんない P、またはそんないプロジェクトで検索してみてください。
はい。というわけで、8月の天文現象をお送りした、そんない理科の時間 B 第125回、この辺にしたいと思います。お送りいたしましたのは、吉安と、
和田と、
香里でした。
それでは皆さん、次回の配信でまたお会いしましょう。さようなら。
さようなら。
ごきげんよう。
ここで訂正です。番組中、リポビタン D のメーカーを大塚製薬と言ってしまいましたが、こちらは大正製薬が正しい、メーカーになります。訂正いたします。申し訳ありませんでした。